Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。はい、日向坂46でカラーチャートの金村美久です。よろしくお願いいたします。こちらの番組はですね、本当にどうでもいいこと、余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオでございます。皆さんぜひツイッターでハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字をつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。皆さんお久しぶりでございます。金村でーす。ちょっとね、はい、駆け足でオープニングを今全部読み終えました。元気ということで、元気です。大元気わかんないけどはい、とっても元気で、もう声からね、多分皆さんわかるかなと思うんですけど、もうね、いつも通りですよ。本当に皆さんご心配おかけしてしまい申し訳ありませんでした。早くいろいろ話したいこととかもたくさんあったんですけど、お仕事復帰してから2週間とかもう経ったりとかしてるので、もういつも通りの生活には戻っているんですけれども、最近ちょっとだけやっぱお仕事も落ち着いてて、いろいろなところに行ってみようみたいな気持ちがね、高まっていましてね、都内のお花畑見に行ってみたりとか、見たかったものとかちょっと見たりとかしてるんですけど、そう、最近ね、やっぱ一番の大ニュースといえば、私はですね、一人でライブにね、行ってきたんですね。これが結構私の中で本当にこれ話したかったってこと。でもなんかちょっとブログとかで話すものでもないのかなと思いつつ、メッセージでね、軽くちょっと触れただけなので、まあ知ってる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、そう、自分でね、チケットを取って、初めてね、初めて行ったんですよ一人でそういう対バンみたいな。で、それが昔からね、ずっと大好きなバンドであります、フレデリックさんとキートークさん、でオープニングアクトにやゆよさんがいるっていうライブで、すごい、もう私得みたいな、もう私が好きな人しかいないわみたいな感じで、もう絶対これは行こうってちょっと思ってて、密かに。でもその日が本当にお休みかどうかはちょっと分かんなかったから、まあチケットとりあえず取っとこうみたいな感じで取っていたんですけど、まあ行けまして、そう、それでちゃんともう治った後だったから行けて、本当に音楽の力って偉大だなって思ったんですまあ自分がこうライブをねしてる身でもあるんですけれども、やっぱ生のそういう演奏だったりとか、その声を聞いて、なんかしっかりその歌ってるところとかもしっかりこう見える距離感というかで、やっぱりこうやってこう目の前でパフォーマンスみたいなのを見るのって、すごいこんな楽しいことなんだっていうのをやっぱ改めて感じて、なんていうんですかね、やっぱ自分たちもそういうやっぱ歌を一応歌ってダンスして、で皆さんの近くに行ってこうファンサービスとかもしてみたいなのをやらせていただいてるので、それがこんななんか近くに来ることでこんなに嬉しいのかというのを身をもってこう体験したわけですよ。そしたら私もやっぱりライブとかでもっとこうお客さんと目合わせたいなって思えたし、歌とかも心に届くようなものができたらいいなってすごい素で思って、なんかすごくとってもいい体験をさせていただきまして、さらになんかやっぱね、ライブではもちろんそうしっとりした曲もすごいうんうんうんってなるんですけど、やっぱ盛り上がる曲、踊れるような曲がとにかくその今回行ったねライブでは多くて、あ、この曲知ってる、踊れそうみたいなとか、手拍子できそうみたいなのがめっちゃあって、それがすっごい楽しくて、あ、日向でもなんかそういう今の君しか勝たんとかは一緒にこう手拍子とかできるのはあるんですけど、なんか一体感みたいなのがあるライブができたらもっともっと強いのかなって思いましてね。ペンライトなしのライブ、あ、そうですね、ペンライトは確かにそういうバンドのライブとかではなくて、まあ皆さん大体タオルをねぶら下げたりとか、ラバーバンドをつけてたりとか、そういうのはよくあるんですけど、そう、手を振るとか手を叩くとか、まあ声は出せなかったりするので、そういうのが多いと思うので、 T シャツ買った、あ、ごめんなさい、 T シャツはちょっとちょっとでも記念にフレデリックさんの靴下は買ったんですけどそう、なんかね、来た証拠みたいなのをなんか持って帰ろうと思って買いましたありがとうございます。リハできない、いや、そうだね、リハでさらっとね、さらっと靴下はあんまバレないかなと思って買ってしまいましたね。そう、すごい好きなんで、この気持ちをね誰かに伝えたい、もしあわよくば本人ご本人様に伝えたいみたいな、そういうちょっと気持ちがありまして、ラジオで述べさせていただきました。本当に本当に大変楽しい時間をありがとうございました。ツイッターで、あ、ツイッターで、 ファンの人がやってくれるのかな。やべ、あの、まあ、でもすごい楽しかったよっていうのを伝えた。そして、あの、ライブ、もっとなんかそういうのができたらいいなっていうのを改めて再認識したよっていう話をしたかった。はい。楽しかったなまた行きたいですね。あと、どんなライブに行きたい？私はですね、そこからやっぱり、まあ、あの、ロッキンだったりとか、そういうフェス行きたい行きたいっていう欲がちょっと高まっておりましてですね。まあ多分今こういう5月6日なんで、今ちょうどフェスの季節なんじゃないですかね。春フェスというか、結構いろんなところで楽しいよって言われて、知ってますよ、そんなの。私もね、あの、昔、何年前だろう、2、3年前にブログでビバラロック行ってきましたっていうのをあげてたんですけど、もうそれ以来私はフェスに行っていない。出させていただく側は、あの、もちろんあるんですけど、やっぱ見るのとか、こう一緒に大人数で、ウェイってやるのが、やっぱりフェスの醍醐味というか、それがちょっと楽しいじゃないですか。だからそっち側もちょっと味わいたいな、みたいな気持ちがありまして、なのでフェスに誰かと一緒に、メンバーいるかな、なんか好きな人がね、いたら一緒に行きたいなって思ってたりします。はい。やりましょう。余計なことまでフェス開きましょう。主催になって、そうです。あの、いろんなアーティストさんを呼び。うわぁ、夢あるわ。夢ある。すごいね、楽しかったから、ちょっといろいろね、妄想が膨らんでしまうんですけれど。ね、日向もね、またそういうフェスとか出させていただく機会があったらいいなって思いますね。いろんなアーティストさん集まる。フジロックとか。フジロック大きいよ。ねえ、いいですよね。ほんとね、憧れます。そういうなんか、野外の大人数がバーンといる、ね、ステージとか立ったらすごーって。一度ね、稲妻ロックフェスさんとか、出させていただいたんですけど、その時も、まあ、ちょっと、アイドルなので、あの、フェスを見に来てる方々の対象ではないのかなとは思いながらも、でもやっぱすごい、その、景色は圧巻でしたし、なんかもっと頑張ろうみたいな気持ちになったので、はい、また出たいなっていう気持ちがありますね。楽しかったな。はい、ということで、そんな感じで、今日、一曲目は、やっぱりね、見てきましたから、ライブを。いいですかね、私の好きな曲、かけさせていただいて。はい、ということで、今回紹介するのはですね、キートークさんから、コースターです。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りします。
続いては、こちらの企画です。名探偵金村の、真実はいつも一つ！見た目はアイドル、中身はオシャ、その名も名探偵金村。ここでは皆さんから送られてきたメッセージが、見た目ありで起きた嘘みたいな本当の話、または真っ赤な嘘エピソードのどちらかなのかを余計に見抜いていきたいと思います。はい、ということでですね。前回やりましたね、これね。で、ちょっと結構本当に悩むお便りとかも多くて、一番覚えてるのはね、なんか魚が降ってきたってやつ。魚降ってきた。いや、あれはね、かなり不思議なエピソードだったので、皆さんそんなエピソードたくさんあるのかなっては思うんですけど、今回もたくさんいただいてるようなので、私が見抜いていきたいと思います。あ、そういうことか。前回そっか、4月1日のエイプリルフールで、こう、嘘を見抜くっていう企画をやったんですけど、それがね、好評だったということで、定番化していきたいと思っております。はい。茨城県三輪車に乗れたさんからです。高校時代に気になっている女の子がいました。ある日、学校帰りに公園でデートをしていたところ、一人の男性が現れました。その男性は、この女の子は俺の彼女だと言い出し、私につかみかかってきました。おう。私は訳が分からず空を見上げ、飛行機雲を探してしまいました。どういうこと？探していました。押し問答の末、その男性と女の子は話をし、男性は帰っていきました。後日、その男性は校門の前で私を待っており、女の子を諦めてほしいと私に言いました。女の子からは男性は元彼と聞いており、また飛行機雲を探すため空を見上げました。え、待って待って、果たしてこの話は本当でしょうか、嘘でしょうか。え、飛行機雲は何だこれ。あー、もうバーンってなっちゃって、バーンってなっちゃって、上を見上げちゃったよみたいなことね。いきますね。なるほど。謎はすべて解けました。こちらのメールは、本当です！あ、理由？まあ、でも、あり得る話なのかなって思ったんですけど、私は。え？ないのかな？じゃん！この話は、本当です！よーし！ ドラマみたいな話ですが、私の人生に残る修羅場だったと思います。なるほど。なんかちょっとすいません、私もちゃんとなんか男性がどっちの男性なのか途中でよく分かんなくなっちゃったんですけど、デートしてたところに元彼さんが現れてしまって、押し問答、じゃあ負けちゃったってこと？あ、そういうことか。ごめん、今理解してました。そんなダメだよ、そこは勝たないとね。はい。あ、結構じゃあこわもてな方だったのかな。おいみたいな。まあそれは確かに怖いけど、まあそこはさ、一つ男見せてそう、戦ってみるっていうのもまあ経験としてとか言って、まあ過去の話だからね。そうなんだ。じゃあまあ当たりましたから、私はちょっと想像したら確かに怖いかも、いきなり来られたらはい、行きましょう。次、大阪府の腹黒いアルデヒトさんからいただきました。ありがとうございます。僕は西洋絵画が好きなので、先日ルノアール展へ行ってきました。お、私も行きましたよ、ルノアール展。ルノアールの作品は、繊細なタッチで描かれていて、特に肌や髪のタッチは圧巻でした。他にもピカソやモネ、マティスなど様々な画家の作品が見れて、ポストカードもたくさん買ってきてしまいました。いい休日を送ることができてよかったです。金村さん、果たしてこの話は本当でしょうか、嘘でしょうか。なるほど、謎はすべて解けました。こちらのメールは嘘です。いや、これ私のエピソードじゃないですか、多分。見てみましょうか。この話は嘘です。よし、この話は2019年11月13日のミクティのブログで書かれていた、金村さん、あなたの休日の過ごし方です。ちなみに僕はゴッホ展には行ったことがあります。ほらね、お見通しだよすごって言われたえ、だって今やってないしね、ルノアール展いや、そういうとこですよ、私。そう、もう探偵だから、名探偵だから分かっちゃうよおっしゃ。そう、ルノアール展もし今もう一回開催されてたら多分チェックしてると思うので。わかりましたよ、また行きたいですね。本当にルノアールさんの絵好きなんですよ。いいな、ゴッホ展はね行こうと思ってたんですけど、すっごい混んでて、なんかチケット売り切れてたのかな、その時。だからね、行けなかったんですね。また行きたいと思います。はい、ということで続いていきます。青森県のこんにゃく工場さんからいただきました。ありがとうございます。ある夏の夜、仕事帰りの私は周りが田んぼだらけの真っ暗な道を車で走っていました。しばらくの間暗闇を進み、そろそろこの先にある墓地が見えてくる頃かなと思ったその時、自分しか乗っていない車の中で、私は何者かに頭のてっぺんをトンと叩かれたんです。果たしてこの話は本当でしょうか、嘘でしょうか。怖いなぁ、怖いなぁそうですね、なるほど、謎はすべて解けました。こちらのメールは本当です。見てみましょう、この話は本当です。おらー、怖っシリアルな話乗しちゃった怖自分しか乗っていない車の中で、私は何者かに頭をトンと叩かれ、その瞬間全身に鳥肌が立ち、恐怖で体が硬直しました。まあそうなりますよね。大丈夫？勇気を振り絞って頭に手を当ててみると、私の上にはバッタが乗っていたんですね。なるほど、バッタが乗っていたんです。私を恐怖のどん底に陥れた犯人は一匹のバッタでした。本当にバッタなんですかね、それって本当にバッタなんですかね、それってということで、あ、まあね、真っ暗な墓地のそばだったし本当に怖かったです、ということで、まあ当たりましたよ。なんか、ま、本当にちょっとありそうだったからちょっとね、ちょっと現実味がトンまでだったらあるかなって思ったんですよ。そこで腕をわしづかまれましたみたいなのとか、森に引き込まれましたないんだろうな、そんな結構、うん、怖い体験、私怖い体験なくて、妖精を見たことしかないんですよ怖くないですよ、怖くない妖精だから。だから私はお化けを見たことないんですね。けど、ちっちゃい頃に妖精だけ見たことあって、こう寝てたんですけど、私の家の寝室のカーテンレール、そこの上に妖精がいて、完璧に。 めっちゃ覚えてるんですけど、それが木でできた妖精みたいな、人間の形はしてるんですけど、なんか木みたいな、積み木みたいな、おもちゃみたいな妖精だったんですね。本当にでもちゃんと動いてて、でバレエを踊ってたんです、その女の子みたいな木の妖精は。本当ですよ、本当でしょうか、嘘でしょうか。それは信じるか信じないかあなた次第です。はい、ということでこんな感じね、これカットされてるかもしれません。いや本当なんだって。はい、ということで次、神奈川県のゆきまるさんからいただきました。金村さん、先日は2日間の東京ドームライブお疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます。さて私はありがたいことに2日とも現地に参戦することができました。おー、ありがとうございます。社会人としては年度末なので休むのも難しいタイミングでしたが、ずっと追いかけてきたグループの大きな節目を見届けたかったので、2日とも現地で見るために仕事を辞めてしまいました。なんてこった。果たしてこの話は本当でしょうか、嘘でしょうか。はい、行きます。なるほど、謎は全て解けました。こちらのメールは嘘であってもらわないと困る。これです。どうして、いやいやいやいや、そこまでの大きいものは日向坂に背負えないですよ、みんなね。もう一度再就職とかを頑張ってねみたいな、私が言える話じゃないよ、大丈夫。じゃあ見てみましょうか。じゃん、正解は本当です。なんてこった。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、本当、読みましょうね。とりあえず、とはいえライブに行くためっていうのは半分本当という感じで、もともと転職を考えており、会社に言うタイミングを迷っていたところに背中を押してくれるようなタイミングでライブが決まったので、思い切って辞めてしまいました。無事に次の仕事も決まり、5月から新しい職場で働く。よかった、よかった、それならよかったですね。もう日向のために辞めて、あとは日向追っかけますみたいなね感じだったら、え、大丈夫かなって思ったけど、ちゃんとね、その再就職といいますか、決まって、あー安心しましたよ。ぜひまたねライブをね来てね、よしやめてやるかって思わないように気をつけてくださいね。お仕事応援しております。はい、はい、ということで次、群馬県のモリッチさんからいただきました。ありがとうございます。自分が接客業かっこホテルマンをしていた頃のお話です。ご夫婦のお客様を3日間接客していました。最終日の夕食の際にお客様から、優しいお兄さん、うちの娘に紹介したいわ、一緒に食事でもどう、もしよかったらお付き合いしないと言われました。この話は本当でしょうか、嘘でしょうか。あー、なるほど、なんかすごいみんなさ、すごい体験してるよね。まあ嘘かもしれないけど。はい、ということで謎は全て解けました。こちらのメールは本当です。いや、どうして、なんかそれを友達とかに話されても、そうなんだ、すごいねってなっちゃいそうだから。そういう基準ですよ、大体そういう基準、そういう基準。はい、正解は本当です。私結構冴えてないですか、今日いい感じな気がする。この後4人で食事をしましたが、ご夫婦の娘さんには彼氏さんがいました。ご両親には内緒にしていたみたいです。こういう出会いもあるんだなと思い出しました。思い出しました。あー、すごいです。だからそのぐらいやっぱいい接客だったっていうのと、好印象な青年だったんですよ。それはすごいことじゃないですか、いい話じゃないですか。すごい話だよね。そう、すごい話だと思います。だから私の両親がこのお兄さん優しいよみたいな、いきなりホテルとかで、ホテルですよね、3日間泊まっててみたいなことですよね。自分だったらどうする。いやいやいやいやいや、そんな初めましてみたいな方ですね。いわゆるでもお見合いみたいなことですよね。昔はそういうのが多かったから、まあそういう時代もあったんだろうなと思いますけどね、さすがに何も知らない人のことは信用できない。ごめんなさいね、すごいいい人なんだと思う。でも3日間ですごいいい青年だなって思われたからいいんだと思うけど、そうそうそう、私はねちょっと怖いですよ。ってなる。はい、ということで、はい、今回はこれで以上ですかね。ということで、皆さんいろんなねエピソードとかありましたら、こちらの名探偵金村にどしどしとお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上、名探偵金村の真実はいつも一つでした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからは新コーナーのお時間です。その名も重たくて何が悪いの。あ、すごい嬉しい。こちらのコーナーでは主に女性リスナーさんからいただいた、私って重い女でしょうかというメッセージに対し、ちょっと考えが重たいかもしれない金村美久が重い、軽い、普通の3段階で判断をしていきたいと思います。あー、そうですね、私はこれの企画が決まったということは重い女ということが決まったようなものなんですけれども、まあたまにですよ、たまに皆さんも心の中に重さを抱えてると思うんですね。どんな人でも今日の自分はちょっと重たいなみたいな日、まあ多分あると思うんですねありますよね皆さんわかんないけど、そうそう、そういう時に私がそうちょっと助けてあげるよっていうコーナーですね。私もそうたまにね、不安になって、大丈夫かな、みんなずっと好きでいてくれるかないないって思っちゃう時が、まあ、ありなきにしもあらずということでね、女性リスナーさんに絞った実験的なコーナーですということで、今回は女性リスナーさんですかね。まあね、皆さんが偽っていなければっていう話なんですけれども、まあ嘘です嘘です。はいね、今回は実験的にこれがねすごくうまくいったら続くかもなっていう企画になっておりますということで、1通目いきたいと思います。大阪府の女性、きなこもじさん28歳の方からいただきました。ありがとうございます。私には今遠距離の彼氏がいて、会うのは月に一度、交互にお互いの住んでいるところへ遊びに行くくらいの頻度です。月に一度、なるほど。普段はお互いの SNS を見るくらいなのですが、彼の SNS の更新が止まった時にどこで何しているのかが気になってしまい、すぐ今日晩ご飯何食べたんなど返事をもらえるように語尾にハテナをつけた文章を毎回送ってしまいますかわいいこんな私って重いですか。なるほど、わかりました。椅子からきなこもちさん、あなたは普通、こんぐらいは重くはないよですよ。大丈夫ですよ。すごい今読んでて、かわいいって思いました、私は。え？思わない？ちょっと私、女性目線だからなのかな？男性的にはちょっとどうなんですかね、皆さん。これ、ハテナ、いっぱい、まあ、いっぱいね、連投されたら、めんどくさい。いや、まあ、それを連投されたら確かにあれかもしれないですけど、一個ぐらいいいじゃないですか。今日何してたのみたいなの。それ逆に、なんでお前に言わなきゃいけないんだよ、めんどくせってなる人は、いい人じゃないと思うので。そのさ、なんて言うんだろう。何回も送ってるわけじゃないんだったら、全然普通にいいと思いますね。すごい逆にキュンとしました。いい、そのなんか心がけだと思います。その方も嬉しいんじゃないですかね。そうそうそう。逆に、そっちの男性の方が送ってきてくれるぐらいのやっぱ重さでいてくれないとね、私の見解ですけどそうそうと思いますよ。大丈夫です。はい、続いてのお便りいきたいと思います。東京都の女性、トリコさんから、19歳の方ですね。はい、ありがとうございます。私も自称重い女なので初めてメールを送ってみました。おほー同い年嬉しいです。私は一人暮らしをしているのですが、おーすごい、みくちゃんを好きになってから嫌なことも何でもするようになりました。すごい偉いですね。みくちゃんに会えないと悲しいし、その分ライブとかで会えた時が世界一幸せです。みくちゃんのことが好きすぎて辛いのですが、これって重いですか。はいはい、わかりました。トリコさんの重さは軽すぎるこんなのね、重いって言う人いないですよ。嬉しくて今もうキュンってしました。軽すぎるって言ったらなんかちょっとなんか言い方変で、なんか逆になんか嫌な感じがするんですけど、嬉しすぎるこれですね、嬉しすぎるでいきましょうか。ありがとうございます。なんて優しい、心優しい子なんでしょうか。さらに19歳で一人暮らしってすごい大変なことをされているのに、私のことを好きになってからもっとやる気が出ましたみたいな、こんな嬉しいことありませんよね。ありませんよ。ありがとうございます。もうどしどしこの同じメール何回送ってもいいですからね好きが重すぎない。え、そんなことない。好きなんて重い方がいいですからね。好きなんて重い方がいいじゃないですか。知らないけど。そうそうそうそう。ありがとうございます。嬉しい限りでございます。私のね、ラジオとかを何かの原動力にしてね、頑張っていただけたら本当に幸せでございます。私も。 はい、鹿児島県の女性、ランドセル天使ちゃん19歳の方からいただきました。ありがとうございます。私には付き合って3年の彼氏がいます。とっても大好きだし、彼も同じくらい愛してくれる人と感じているのですが、やっぱり不安になることもあって、週に3回ぐらい私のこと好き？と聞いてしまいます。かわいいかわいい。その度に彼は優しい笑顔で好きだよと返してくれるの。かわいいこのカップル。彼が内心どう思ってるのかと考えると、聞く頻度を減らしたいです。こんな私重いですか？
うわー、ちょっと難しいな、この判断が。
自分に置き換えて。あー、はい、わかりました。ラジオネームランドセル天使ちゃんは、重めよりの普通重めよりの普通かな。まあでもそういう、そう、好きって聞くのはすごい嬉しいことだけど、いっぱい聞きすぎたら、まあ確かにもう言ってんじゃんってなるの気持ちも、まあわからなくないから、まあ減らしたいと思ってるっていう、その考えがちゃんとできてるならいいと思いますよ。男性からそれ言われたらどう？週3で？あー、確かに、そっか、好き好きって言われたら、確かに言われすぎたら、もう前言ったじゃんってなるから、たまにですよたまにぐらいがいい。まあでも、あー、わかんない、さっきと言ってることが矛盾してるね私好きは重いぐらいがいいって言ってるけど、あー難しい、わかんないよ、そんなん聞かれたって私にはその人たちによるんじゃないですかね、そう言われた方なんでなんで、それダメ、言ってあげないとダメだって代表、重たい女代表だから。まあ私はそんなに重たいと思わないから普通って言ったけど、まあちょっと世間一般的に考えたらちょっと重いかもしれないので、まあ徐々に減らしていきましょうか。はい、なんか先生みたいなね、徐々にね、お薬減らしていきましょうみたいな次いきますね。宮城県の女性、甘党なのに生クリームが嫌いさんからいただきました。20歳の方です。私は付き合うと、なんで私のことが好きなのと疑問に思い、不安になり、すぐに別れたいと口にしてしまいます。はいはい。相手から嫌だ、別れたくないという言葉を聞き、そこで愛されてるなと確認してしまいます。うわー、そうなんだ、またごめんなさい、ちょっとわかんないから。またインスタやツイッターで可愛い女の子をフォローしていると、やきもちを焼いてしまったり、元カノのことを聞きたいけど、いざ聞くと不機嫌になってしまいます。こういうことが何度もあり、恋愛がうまくいきません。私って重いんですか？はい、わかりました。甘党なのに生クリームが嫌いさん、あなたはほどほどに重い、こう言っていかなきゃいけないんですよね。辛いんですけど、私重いと思ったくないよ、私だって。でも今すごい前の男性から前の男性側の意見の方からちょっとね、もうちょっと判断しろということなので、あ、まあそうですね、まあ、別れたいって言っちゃったら後で取り返しつかなくなっちゃうから、それで別れたくないって言われて、ああほっとしただと、ちょっとね、その男性側が辛いんじゃないですかね。別れたいって言われちゃったら、これ言われたら嫌だかもなっていうのも考えつつ、ほどほどにね、確認するのはありなんじゃないかなと思います。まあでもすごいいいじゃないですか、なんかすごいみんな幸せそうで何よりですはい、ラスト男性から、男性からも来てるんですね。あ、ちょっと男性視点の方がなんか言いやすいのかもしれないね、私は。はい、東京都の男性、ブランシモンさん22歳の方からいただきました。動画カクカクだな、 OD も全くつながらないな、 Twitter もインターネットも全然つながらないな。こんな Wi-Fi 重いですか？え？はい、わかりました。ブランシモンさん、あなたは、はい？これですね。これが正解だと思います。はい。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
はい、ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。はい、いやー楽しいですね、今日ね、ラジオね、収録するってことでね、なんかいろいろ話したいこともあるなと思いつつ、こうやって新企画もねできたりして、なんかすごく 充実した、はい、回になったなというの印象でございますね。ぜひまたやりたいですね。重たい女男セレクション、まあ、私自身ね重たいなと思っているのですごい共感してしまうんですね。あ、まあ確かにそう思うこともあるだろうなみたいな思ってしまうので、なんかもうちょっとあの重たくないですよの人もがいないとダメなのかな。あ、共感もそうですね。あ、でも、うん、うん。もう一回やってみましょう。はい。実験なんでね、これ。もうね、この番組は皆さんで成り立っておりますので、ぜひね、思い立ったら、メールとりあえず送ってみようみたいな、思って送ったら、もしかしたら私が読むかもしれないので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ということでですね、そんな、お便りはですね、オーディの番組ページにあるメッセージホームからぜひ送ってください。そして、オーディの中にあります、番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。はい、公式ツイッターアカウントはアットマーク余計いアンダーバー TFM です。で、5万人いきましたよね。そう、それをねちょっとちょこちょこねチェックしたりしております、私も。で、またね次のねまたフォロワーどんどん増やして人気番組、ご長寿番組目指していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46でカラーチャートの金村美久でした。なんだこれ、ポンウィーケンド。何これ、びっくりした。いきなり。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今週も聞いてくださりありがとうございました。いやー、楽しかったですね。いや、でもそうだ、オープニングね、すごく私が話したいことをバーッとね喋ってしまったので、皆さんにねお伝えするべきことがありましたよね。あ、そうそうそうそう、ねドキュメンタリー映画第2弾が決定いたしました。皆さんね、もう知っている方も多いかなと思うのですが、7月8日ということでね、今5月だからあと2ヶ月後ぐらいに公開なんですね。余計なことまでにも密着入ってたっけ。はい。なんかのラジオの時に一回密着ね、入ってたりしてたんで気がするんですよ。どうして、いやー、知らないですね、私も。あれあれ、おかしいな。まあね、このな、2年間を2時間ぐらいにまとめないといけないので、そうなると、やっぱり、そう、削るところは削らなきゃいけないんですよ、多分。わかんないけど、私もまだ見てないからちょっとわかんないんですよ、どういう内容になってるのかとか、そういうどういうストーリーになってるのかなみたいなのはちょっとわかってないんですけど、まあ第1作目の方ね、ぜひ見てない方は見ていただきたいんですけど、3年目のデビューっていうのがありましてですね、涙ありだと思いますよ。うん、前回のもね、すごくもう感動的なものに仕上げてくださりまして、そう、デビューまでのみたいな道のりとかもありましたし、そうそうそう、私のね、本当に友人、日向を知らなかった友人が、その映画を見て、お久しぶりになった、本当感動したっていう方がいたりとか、なんか結構すごく影響力がやっぱあるので、映画だとね、みんな見てくださったりとか、そういう配信とかで見れたりするので、それでね、日向坂のことをより知って好きになったっていう人もいると思うので、ぜひね、まだお日様なりかけの人とか、まだね、友達だけど、日向坂知らない人とかを、ちょっとね、一緒に映画見に来ようとかで、ちょっとね、連れて、一緒に見たら、もしかしたらね、好きになってもらえるチャンスかもしれないので、よろしくお願いします。この番組の影響力あるけどね、あ、確かにありますね、すごい。本当にね、この番組はね、偉大ですよ。本当に思ってますよ。そう、影響力もちろん、そのオーディでもね、1位取れましたし、皆さん聞いてくれてるのももちろんそうなんですけど、まあ何よりね、私たちの、話がね、上手になった。そういうスキルアップも込めての番組なので、ね、楽しんでいただけると、同時に私たちも成長できるという、なんとも素晴らしい番組なんでしょう。はい。ということですよ。ね。もう2年とかやってますよね。最初の頃と比べたらね、震えてたし、もう、ラジオで面白くおしゃべれない。なんか、普段のエピソードに面白いのない。どうしようって考えてたんですけどね。まあ、あんまりね、考えすぎない方がいいということですかね。みんな、こう、ラジオ聞くね、もちろん聞いてくださってるのは分かってるんですよ。嬉しいなって思うんですけど、みんな、こう、ドライブしながらとか、 何かしながらちょっと作業中に聞いてたりとか、そのぐらいで聞いてらっしゃるから、私たちもそのぐらいのテンションで話すぐらいがやっぱちょうどいいなと思いますね。うんうんうん。今じゃ、クレームまで言うもんね。あ、いやいや、そんなことないですよ。ちょっと人聞き悪いな。私のことをこう悪く言って、好感度下げようとして。好感度上げていかないといけないし、だから、ダメダメ。いや、クレームではないです。関係性ですよ。かわいいね。やめて。あ、いいんですかこれファンの人。叩かれますよ。いや、まあだから、そういう関係性になったってことですよ。最初の頃は、ちょっとね、気使って、ああ、面白いこと言わなきゃいけないかな、ちょっと、みたいな感じでしたけど、まあね、自然体でみんな生きていこうっていう。そういうことだと思います。でも、ちゃんと、ちゃんと規律はね、持ちつつですけどね。その中で、こう言ったりね、話した方がみんな楽しいよねっていう、という話でした。はい、ということで、またね、来週もあると思うので、ぜひ聞いてください。以上、金村美久でした。バイバイ。オーディー。